もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しますよ。さて今回のテーマは行政視察報告です。前半は7月に行われた議会改革推進会議の行政視察、後半は産業建設常任委員会の行政視察についてお送りします。ではまずは前半、議会改革推進会議が実施した行政視察について詳しい内容を伺います。ご出演は議会改革推進会議委員長の播磨裕和議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずどちらに視察に行かれたのか教えてください。
はい、7月の23日から24日にかけて岩手県の紫波町議会と、それから久慈市議会を訪問してきました。紫波町は盛岡市と花巻市のちょうど中間にあり、盛岡市のベッドタウンということで人口が増えている町だそうです。それから久慈市ですけれども、こちらは三陸沿岸の北部の方にありまして、漁業それから農業林業、バランスの取れた町だったというふうに、印象してきました。
お隣岩手県の方に視察に行かれたんですね。はい、ではどうしてその紫波町と久慈市を視察先に選んだんでしょうか。
はい、私の横手市議会でもこの議会改革ということで多くのテーマを持って今、盛んに検討しているわけですけれども、実は岩手県というのは非常に議会改革が全国的にも見ても、進んでいる地域だというふうに思います。ちなみに早稲田大学の議会改革度ランキングというランク付けがありますけれども、それによりますと岩手県の各市町村ともに全国的に見ても上位に入っております。すぐ近くの県にそういった先進地があるわけですので、テーマを持って行ってきました。
では議会改革に関して先進的な取り組みをしているという岩手県、まずは紫波町の方から視察内容を伺っていいですか。
はい、視察のテーマにつきましては議会運営とそれから議会改革というふうに、大きなテーマを2つ持っていったわけですけれども、まず紫波町では竹田議長さんが応対をしてくれました。で、今回について特に印象に残ったのはまず竹田議長さんから、議会は一本になって当局と対峙しなければ、ダメだよということでした。でよく議会と当局は市長は車の両輪だというふうに言われますけれども、竹田議長さんによりますと、当局の方には職員が市長の陰に何百人とついているわけで、議会はたった何十人の世界であります。ですので議員一人一人の能力や経験だけではなかなか当局に太刀打ちできないので、議会全体がまとまって、あるいはチーム議会として対峙していくのが大切なんだよというふうに最初にそういったお話をされました。でその中でじゃあ具体的にというふうなことでいろいろ方法ありましたけれども、一つは論点整理といいまして、当局の方から提案された予算や議案について議員全員で、あるいは委員会全員で今回のこの議案に対して、いやどう思う、どこが課題なのかなということをあらかじめ、相談するようです。で相談した結果をもって委員会あるいは本会議でそれをもってチーム委員会あるいはチーム議会として、質問をする。でもっともっとこうやったらいいんじゃないのというふうな方向付けしていく。でこれなかなか横手市議会でも議員皆さん一人一人はおっしゃるわけですけれども、チーム議会としてっていうのはこれまでなかったことで、非常にそういうやり方参考になりました。それからもう一点は議会モニター制度というのがありまして、これはいろいろ議会で取り組んでいる、例えば議会の様子あるいは委員会の会議の様子とか、それを見てもらって市民の方から意見をもらう。それからもう一点はもう一つは広報誌、議会だよりとか、例えば政務活動費の報告とかそういったものについてもモニターさんの方から見てもらって意見をもらうということで、 市民のその生の声を直接議会に届けてもらうということで、議会のその改革に対してのスピード、あるいは正直なところがすぐ伝わってくるというのは非常に有効な手段だというふうに勉強してきました。
続いて久慈市ではどのような視察内容だったんでしょうか。
はい、久慈市議会でも同じような形で、質問させてもらったわけですけれども、久慈市議会では、中平議長さんに対応していただきましたけれども、こちらでもやっぱり、こちらでもというよりも岩手県全体の市町村が多分そうなっているのかなというふうに感じてきました。でというのは、こちらでも上呈した後の議案上呈した後の議員間のそのやり取りが非常に活発に、しかも詳しく行われているということが印象にありました。で特にホワイトボードを利用した会議の進め方ということで、勉強してまいりましたけれども、ホワイトボードに各議員さんの感じたことを、例えば議案であればこの議案はこう、自分はこう思う、あるいはこういった方がもっといいのかな、これはどうなっているのかなということを出してもらうわけです。でそれをボードに書き溜めて、その後にじゃあ委員会として議会として実際問題この後じゃあ当局に対してどういうふうに対応していくのということをまた話し合うわけです。で委員会でじゃあこういうふうに一本になって方向性を確認しましょうとか、あるいはこういう提案しましょうといった場合に非常に話のまとまりがつけやすいというか、皆さん思っていることをこういうふうにボードに書きますと、目につきます。大事なところはこうチェック入れたり赤で囲ったり、いろいろ方法ありますけれども、そういうもって議員全体が、あるいは委員会全体が同じ方向を見て意見をまとめていくということで、非常に当局に対しての議会の存在といいますか思いが伝わりやすいのかなというふうに思って勉強してきました。
確かにホワイトボードに書くことによって皆さんの意見が反映されて、それをこうまとめて次じゃあどういうふうに市に提案していこうということができるということですね。いや本当に実りの多い視察だったようなんですけど、今回の視察、今後の議会運営にどう生かしていこうとお考えでしょうか。
はい、実はこの視察の後に振り返りということで、インド市で、どういうふうに思った、どういうふうに感じたということを早速このホワイトボードを利用して、やってみました。やってみた結果、非常に分かりやすい、目に見える形で整理ができました。でこれいい方法だよねということで、まずはできるところから始めよう、改革ですからスピード感を持ってやらないといけないと思っていますので、先日議会の方にホワイトボードを利用して会議進めてくださいということを提案してみました。そしたら各議員さんともじゃあやってみましょうということで、早速各委員会で取り入れてもらえるようになりました。で非常に良かったのかなというふうに思っております。そういったことをやることによって議会がその政策あるいは議案の中でどういった発言があって、どういう思いを持って当局とやり取りしたのかなということが、例えば議会報告会などでは材料として議会の思いを市民の皆さんに分かりやすく伝えられる一つの方法としては非常に有効だなというふうに感じておりますので、今後議会報告会10月に予定されておりますけれども、その中でもそういった部分を含んだ議会報告会になればいいのかなと思っています。で今公聴委員会の方でそういう部分についてさまざま検討を重ねていると思いますので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいなというふうにも思っております。
では最後に播磨議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、私どもは議会改革推進会議ということで、議会の中の改革、これまでは、そういったことで主に、取り組んできました。全国的に見ますと議会の改革って何だろうなということで、スピード感を持ってやらないとこれ置かれちゃうよねというのが実感としてあります。で議会改革が内々になってはいけないなという思いの中でありますけれども、結局は議会改革を議会が変わることによって市民の皆さんが思っていること、あるいは市民の皆さんが望んでいることを議会としてどういうふうに消化して当局とやり合って、結果的にまた市民の皆さんに幸せをフィードバックできるようになっていくのが本来の議会改革のあるべき姿ではないかなというふうに今回感じてきました。 ですので、もっともっと我々も市民の皆さんに出ていきたいと思いますし、市民の皆さんからもいろんな声を頂戴しながら進んでまいりたいというふうに思っております。
前半は議会改革推進会議の行政視察報告でした。お話を伺ったのは議会改革推進会議委員長の播磨裕和議員でした。播磨議員、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて後半です。後半は産業建設常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容などを伺っていきます。お話は産業建設常任委員会委員長の菅原忠議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どちらに視察に行かれたんですか？
7月31日から8月2日まで、3日間の日程で長野県の上田市と富山県富山市、そして岐阜県の高山市に参りました。
どうしてそちらを視察先に選んだのか理由を教えてください。
視察希望として委員の方から要望を受けました。そこに DMO の観光行政の関係で、高山に行きたいと言われる意見がございまして、委員会で協議して、それを尊重して高山を選びました。でその工程の中で、横手市に関連の深いところを選んでいただき、上田市と富山市ということになりました。
DMO がテーマだったんですか？
DMO というよりは何て言いますか、外国人観光客の受け入れ状況とか、あと充電券の方も結構有名なところでしたので、大変いいところではないかなということで選びました。
それであれば横手に大変ね、関わりのあることだと思います。どんな視察内容だったんですか？
まずはじめに上田市では、産学官連携ということで、浅間リサーチエクステンションセンター、その団体がございまして、年会費5万円、会員企業260社を超えての産学官連携の実践例を勉強してまいりました。次に富山市では、これはもう市としては非常に規模が違いすぎて、単純には横手市とは比較できなかったんですけれども、その取り組みの内容等については大変参考になる点があったと思います。例えば投資額に対して回収目標を年限を決めて計算しているという点では非常に参考になったと思います。それから高山市においてはですね、観光課の課長さんが説明していただいたんですけれども、この町は観光でしか行けられない町だというふうに言い切ったところがすごくて、その中でもすごいなと思ったのは、参考になるかどうかわからないんですけれども、管理職の登用試験の中の試験資格に英検の準2級を持っているということが条件になっているというのを聞いて大変びっくりしました。はい、
あと菅原議員が特に関心を持った事例ってどんなことでしたか？
そうですね、まず、3カ所とも非常に感じるところが多くて、我々一人一人レポートを提出するわけなんですけれども、私なんかの場合は10ページを超えるようなレポートになってしまって、3カ所とも非常に良かったなと思います。ただ上田市のその立ち上げから関わっておられる岡田先生がですね、非常に参考にしてほしい例として、山形県の鶴岡市であるとか、それから秋田国際教養大学の例を挙げられまして、身近なところにも学べるところはたくさんあるなということを思いました。それで、やっぱり現場を視察して問題点を共有し、そしてそれをマッチングさせることによって解決に導くっていう姿勢がですね、これから非常に大事になってくるんではないかなと思いました。
今回の視察、この後横手のまちづくりにどう生かしていこうとお考えですか？
これまでは視察が終わると議員個人が書簡を提出してそれで終わりということになっていたようなんですけれども、今回からは、個人の提出プラス論点整理として委員会で一堂に会して、視察についての参考にする点はどこなのか、それから今後横手市に行かせるところはどこなのかということを、 話し合おうという会を設けようとしていますので、その辺は今後に期待してください。
わかりました。では最後に菅原議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
私もそうだったんですけれども、議会っていうと自分たちからはすごく遠い存在に思えてました。でも話してみると、あ、なんだそんなことかっていうような感じになりますので、気軽にお声をかけていただければどんな場所にも伺いますので、よろしくお願いしたいと思います。
来月10月には議会報告会も予定されているようです。ぜひ皆さんこちらにもご注目ください。後半は産業建設常任委員会の行政視察報告をお届けしました。お話は産業建設常任委員会の委員長菅原忠議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は行政視察をテーマにお送りしました。次回もぜひお聞きください。